皆さんこんばんは。
バノイチ、トゥトゥベン、元気ですか？いやー、サンパウロは夜の9時16分でございます。9時16分、もう本当にね、ってぐらい毎日毎日雨、天気が悪くて、しばらく太陽を見てないぜっていう感じですね。こんなことって今までなかったかも、この、8年間ブラジルに来て、さあ皆さんどうですか？まあ、グレゴリオ暦ですけれども、一応グレゴリオ暦的に2022年が始まりました。まあ私はいまいちでめっちゃいまいちですね。本当にあんまりね、正直こういうことってないんだよね。結構まああったんだろうけど、まあ今までこう見ないようにしてたっていうのもあったかもしれない。で、いやーいまいちだなーっていうのは、だいたい振り返ったら、あん時そういえばみたいなのもあるけど、なんか今ってこう多分、自分のことをすごく見れていて、自分の中に潜るとかね、そういうのがすごくできてるから、あれなんかちょっといまいちじゃねえ今年みたいな、まあ、今年全部じゃないんだけど。で、別にねこれは呪いとかじゃなくって、暗示とかでもなくって、まあ数秘術的にも今年はなんかその、まあ、調子に乗るなとか、計画をちゃんとね立てて進むこととか、こうなんて考えないでパッパッパッって私ほらやるでしょ。でなんかね、去年はねそれができ通じる年だった気がするんですよ。今年はなんかそれがあれって、なんかそういうことやると出鼻をくじかれるじゃないけれども、なんか調子こいて、やってるとこうなんか救われる、足元救われるじゃないけどね、っていうことがめっちゃ起きてます。はい、めっちゃって言っちゃってますけれども、まあまずは31日、ペロッと、ね、パートナーのホジェリオさんに言ったことで、ホジェリオさんにちょっと迷惑かけちゃったりとか怒られたりとか、それで、そういうなんかね、ペロッとか考えないでなんか言うとかね、そういうのがなんとなくちょっと、今ダメなのかなっていう感じかな。でね、人間って、もちろんね自然と一緒だから、雨の日もあれば晴れの日もあれば雷の日もあれば、風の日もあればってね、地震の日もあればとかってあると思うんだけど、なんかそれのサイクルの一つなのかなって思って、今はなんかちょっとね、あまりにもなんかいろいろあるから、ちょっと笑っちゃってるっていうかね。で、この太鼓をね、リスボンに送るっていうのも、これまたなんだかうまくいかないんですよねもうさ、なんかね、ブラジルに来る時も、まあブラジルに来る時の方がなんとなくこう明るいな、未来みたいな、イエーイみたいな感じで、でも行けねえ、なかなか3ヶ月みたいな感じだったんですよ。もう終わらないかん、送別会でも、かおりいつ行くの、もうお金ないよとか言ってみんなに言われながらずっとずっと送別会みんながしてくれて、まあそれはそれはね、ブラジルからに行くのは遅れたけれども、すっごく楽しくって、で一回さ、ブラジルに行けないかもみたいな話になったりとかして、でもよし、じゃあ波動が全てなら、こっから毎日もう前夜祭みたいに予祝してやるって思ってずっと遊んでたら、まあ結局行けたんですよね。で今回も、今回はね、 かそれがそれもなんかちょっと違うような気がして、なんていうのかな、そういうのを見ないで、まあブラジル行くときはね、まあ、あのカッと切り替えたんだけど、今回はなんかちょっとまた、状況が違うなっていうか、もっとこうなんていう真正面から見て、ちゃんとチェックしてっていうのを、まあ太鼓のね、その送ってくれる、日本人の若き青年実業家なんでも屋さんが、とってもねおしゃべりが上手で、なんかちょっと一瞬怪しいかなって思うような人なんだけど、でもどこかでその人に頼みたいっていうのもあったし、どこかでその人を信じたいっていうのもあったので、やったのね、その人にお願いしたんです。で、まあ、予算のことも聞かれて、予算を言って、でじゃあそれになるべくなるようにお互いに頑張っていきましょうみたいな感じで言ってくれた。で私がこう全部、太鼓のねとか荷物とか全部測って、私が持ってきたい荷物をとりあえずリストにした。そしたら、見積もりが872ユーロ、だから10万円ぐらいだった。わっめっちゃ安いと思って、もう私すごい喜んで、もうそのつもりでいたんですね。でそっからなんかね、まあその彼が日本に行ったりとかしてて、でまあそのブラジル人のねアシスタントのこと連絡取り始めてなんだけど、まあ年末年始クリスマスとか挟んだんで、結局、動き出すのに4週間ぐらいかかった。でまあ最初にその彼が、まあ、フェデックスからまず箱が送られてきて、それに入れてくださいみたいな感じだったから、その箱を待ってたら待ってと暮らせると来ないそしたら、まあ、そのブラジル人のアシスタントからね連絡が来て、まあ、そのブラジルのフェデックスが箱を先に送るっていうのをしてくれない、うん、でっていうので、あの箱をね結局私が手配して自分で買って、で、まあ、彼がね払ってくれたんだけど、で入れた。でこのサイズに近づけると安くなりますっていうのを言われてた。でよくよく見たらどうやっても太鼓が入らないサイズだったんですどうやっても入らないサイズ、どうやっても入らない、個数、太鼓がまず入らない高さ、それから、太鼓9個と、荷物とか足湯とか入れて全部で、まあ、12個ぐらいのやつがなぜか4箱になってたんだよねでそんなのさ、私もさ最初チェックすればあれこれ絶対入らないじゃんって分かるのに、私もチェックしないでなんか入るのかなって思って、そのままね突っ走っちゃったから、でもねどこかですっごい心配してる自分がいたんですよ。だから、まあ、どこかで入らないって知ってたんだろうね。ですごい心配で、なんか具合悪くっていうか、まあ、私最近あの精神的なそういうね心配とかがあるとすぐ体が痛くなるから、今もねちょっとね、腎臓のあたりが痛いのね。まあ温めたりとかちょっと瞑想したりとかしてね治すんだけど、そう、それでまあ明らかに入らないで、まあ向こうはプロだから、やで、あ、なんか見積もれるはずなのになんでだろうって思って、で結局、自分とにかくそのブラジル人の子にあのとにかく入れてみてって言われた。うん、まあその子合ってるよねとにかくあの香りが選んだ箱に入れてみてって言って、でそれをまた入れて、だから荷物はだいぶ減らしたんですね。飛行機にも乗せることにしたから、で荷物を減らして、でも箱のサイズはちょっと大きめ、そのフェデックスのやつで、それで出したら1600ユーロ、だから2倍 2倍近くになってた。でプラス、いろんなね、タックスとかそういうのは後でまた割りますみたいなこと書いて、とりあえずこれで、締めましょうみたいな風な書き方してて、あなんでこれやと思ってさ870人じゃないのと思って、でそれで気づいたの。よくよくサイズを見たりとかしたら全然入らない箱を提示されてたんでね。でまあ向こうも太鼓見てるわけじゃない、想像もつかなかったんだろうね。でまあ普通のものだったらちょっと洋服とかさ畳んだりとかできるけど、太鼓っていうのは多分初めてだったのかもしれない今考えた。で彼は決して悪い人じゃないし、とってもいい人で、別にぼったくってるわけでもないし、それは私は分かる。ただその計算の方法がものすごく浅くて、適当だった。で最初からいやちょっとこれは、1000から1500ぐらいいくかもしれないって言ってくれてたら覚悟できてたんだけど、まあこれですよみたいな、872、4箱みたいな、太鼓1個も入らないよみたいなやつで、それを私もさチェックしないで、でまあね、年が明けてチェックしたら、まあ、入りませんってことになって、まあまあでもフェデックスで1週間で届いて、まあ9台の太鼓だから、まあ1600かかってもしょうがないかなっていう値段と、まああれではありますよね。うん、だからまあ今はね納得してる。まあホジェリオさんもほとんど出してくれるって言ってるし、まあ私もね少し出すけれども、だそれにしてもその仕事の仕方とか、あとたまたまその彼が私に2、3週間ぐらい連絡がなかったの。うん、で彼は連絡したと思ってたんだって、新年の挨拶とか進んでますとか言おうと思ってたのをすっかり抜けて忘れてたって言ってて、なんかそういうのもね重なって、だからなんか今回のことは誰が悪いとかじゃなくってすごく学べたことで、だから今年今年はちゃんとチェックして考えて計画して進みなさいよってなんか言われてるような気がしました。そうで、そのねホジェリオさんに対してもベロッとさ適当なこと言って、ホジェリオさんって適当なこと言わないから、彼はね本当にこうしようって言ったらちゃんと待っててくれるし、ずっとね約束キャンセルしてくれたりとか話も向き合ってくれたりとかねするから、なんかそういう彼をなんか期待させて、なんかねしちゃったなって、悪いことしたなって思っております。うん、なので今年はまたある意味面白い年だなと思って、で私が何をするかって言ったら、まず、英語の勉強しよう英語の勉強、私もうイギリス英語が大好きなので、もうイギリス英語の勉強と、なんか今年はちょっと勉強の年にしたいなって思って、すごくね英語勉強する、ポルトガル語勉強する、太鼓ももっとちゃんと練習する、真面目にやる、そう真面目にコツコツとやる、うん、それが私がやりたいことかな。うん、で、そうでさ、今日ねアチバイアの栗農場ののりこちゃん、のりこちゃんに紹介してもらった、なんかすごいカイロプラクティックの先生っていう人をが、なぜかのりこさんがまたね直感的だからパンってこっちから出てきて、今までその人の話出てこなかったんだけど、その人の話をしてくれました。で私すっごく興味持って、すごく良かったって言ってて、ぎっくり腰が一発で治った人がいる、あっていうのは霊能者の阿部さんなんですけど、っていうのを聞いて私も行こうかなって思って予約して今日行ってきたのね。で先生のとこ行ったら、どうしたのって言われて、どこが悪いのって言われて、どこも悪くありませんって私 悪くないんですけど、まあ、太鼓をねすごい打ってるから硬かったりとか、ちょっと テンションがあったりっていうのがします。だけど故障はしてませんって言った。そのほら例えばぎっくり腰したとか動けないとかっていうのはありませんって言われたのね。あ、言ったのね。じゃあちょっとまあ体見てみましょうって言って、でいろんなコースがあって、針とカイロプラクティックで、カイロプラクティックだけ、針だけとか、マッサージだけとか言って、で私先生がねいいって噂を聞いたので、全部コースっていうのがあって、全部やろうかなって言ったら、あ、まあまあでも見てみましょうみたいな感じで見てもらいました。そしたらまず私の骨盤がすごく歪んでる、骨盤が歪んでるからゆえに右足と左足の長さが全然違う。右足が短い、左足が長いですね。で、それはね結構自然なことだっていうのは言ってたけど、結構多いって言ってたけど、でもこれのせいで、首にねボコンってなんか凝りみたいなのがあって、私それが自分のまあ姿勢とか考え方とか、まあ、食べ物とかね、もちろんそれもそうなんだけど、のせいかなって思ったら、まずその骨盤の歪みがあるのと、あと肝臓がちょっと弱ってる、肝臓と脾臓がちょっと弱ってるって触った時にね、ありました。で、肝臓っていうのはその血液を流すから、とにかく血流が良ければ健康なんだっていうのを言ってましたね。言ってました。で、肝臓にちゃ肝臓をきれいにする、針打ってもらって、でその間に先生とねいろいろ喋ってました。で私はねかなり、歪んでるから、もしねあなたがデスクワークの OL とかだったらもうヘルニアとかぎっくり腰とかひどい状態になってるよって言われました。ただあなたは毎日のように激しい運動してるから、だから助かってるんだよっていうのを言われましたね。で運動の大切さっていうのをすごく言われて、でまあ私がねヨガやってるとか瞑想やってるとか、とか言ったんだけど、とにかく有酸素運動が足りない、から、走ったり歩いたり、エアロビクスをしたりって言ってね、もう私早速今日20分エアロビクスを YouTube でやったんだけど、やったりねしてみなさいって言われて、で、まあ、先生がまたね健康もうギラキラしてんの。だって先生毎朝10キロ走ってんだって。毎朝だよ、毎朝10キロで、まあ私の一回り上だから、まあ、61歳、でものすごい健康で、先生ね食べ物何食べてんですかって言ったら、みんなさとか食べ物で不健康になると思ってるでしょとか言って、先生ね全何でも食べてんだって。まあでもねあれだけ運動してたらあれなのか、もうちょっとね私ね、まあ先生が 100% っていうのは分からないけれども、やっぱ食べ物も大事だし、考え方とかメンタルもねがほとんどだと思うし、でも先生がその10キロ走ることによってメンタルが健康なのかもしれないし、まあ、全部のまあ先生の人生自体がねそういうふうに、まあ運動がきっかけでなってるっていうのもあるかもしれないしね。そうで、今日思ったのは、なんか私やっぱりねまだこう自分じゃないと治せない、もちろんそうなんだよね、自分が生きる、自分がこう命を燃やして生きるっていうのは当たり前なんだけど、その、生きてる途中でいろんな素晴らしいプロフェッショナルの人とか、人にこうパッて手をね取って助けてもらう場面っていうのはやっぱりあるんだなって思いました。というのは多分ね、私先生に治してくださいって、痛いんですって言ったら治ったか治らないかわからないけれども、まあ、私は基本的に、まあ、自分の、自分が こうちゃんと生きているっていうのをちゃんと自覚してるし、自分でまず管理するっていうのは分かってるから、本当に自分が信用できる人にこう頼るっていうのは、いいことなんじゃないかって今日はね改めてその先生に出会って思いました。でなんか私ねジリアンのねはよく答え合わせをしてて、でジリアンでさえもあまりね依存しすぎてはいけないとは思うけど、でもやっぱり私の中で彼女っていうのの存在っていうのはとっても大きくって、で私が時々こう、これで合ってるかなって時にこう答え合わせをするのはいいことなんだと思う、もうやっぱりねそこまで一人では生きられないな、っていうのに今日は先生の一瞬で私の、首のボコンがなくなったのと、あと肝臓ね抑えると痛かったのがもう針打ったら痛くなくなってたのと、で先生ねすごい名医だと思う。もしブラジルに来ることがあったらぜひ紹介したいです。ぜひ来てほしい、紹介する。で先生言ってた肩をねが痛いって言ったら肩をねに針をねバンバンバンバン刺しても治んないって言ってたので、血流とかツボっていうのがつながってるから、で今日何をやったかっていうと肘のところと足に打ってたんだよね針をね。でそれでなんかブワーって血が流れるのが分かったんですよ。で先生は何でも食べる、何にも気をつけてないって言ってた、食べ物はね。でまあ私は多分気をつける気をつけるし、と思うけれども、ちょっとその有酸素運動は増やしたい、先生見習ってね、トライアスロンとかまで行けたら楽しいだろうなと思って。先生はねトライアスロンしてるのね、だから泳ぐのもやってる、なんかクラブに入って泳いで、自転車40キロ漕いで10キロ走ってっていうのを、まあ、しょっちゅうやってるっていうけど、まあ、そこまでしてたらさ病気になんないよねで私ね年齢がを重ねるごとに運動量が増えてるっつったらそれじゃないとダメなんだよって言われた。若い時は動かなくたって健康なんだって、何もしなくたって健康だけど、年を取れば取るほど動かないとどんどん硬くなって悪くなるで、っていうのを言ってました。でね先生薬飲むんですかって言ったら飲まないって言って、じゃあ先生ワクチン打ったんですかって私聞いたのね。そしたら打ったって言った。なんでかっていうと先生は海外のヨーロッパとかの大会に出たいから打ったって言ってたね。でも俺はアストラゼネカ打ったって全部排出したって言ってましたね。豪語してた。で排出してそうだったで私は打ってないんですって言ったらもう全然何も言ってなくて、おおそう、いいんだよ打たなくて。で打ってどんだけの人が死んでるか知ってるって言われて、いやでもねみんな信じてないじゃないですかって言ったら、いや信じるか信じないかの問題じゃなくて本当に死んでるんだよ打ってって言ってるんですよ。でも大体それで死んでる人は既往病があったりとか弱かったりとか、もうそれこそもう全然運動してなくて体がもうガッチガチになって内臓もボロボロ、内臓も良くないっていう人が死んでるとは言ってましたけどね。そうだからね、私今日ね先生と出会えてすごい良かった。すごい元気もらったし、人に、こう叱るべき人に頼ることっていうことも学んだし、まあ食べ物もね私すごいちょっと、まあ、何でもストイックにやってしまうので、今日はもうちょっとねその、荷物のことでちょっとむしゃくしゃしてたのもあって糖質制限をねだいぶしてるんだけど、今日はもうクレープ食べました。美味しかった。まあまあね。で、まあ今日もさそんなにすごいこう上げ上げではなかったから、なんか急に怒鳴る人がいたりとか、 変なこともいっぱい起きてたの。なんか道すがら、なんかちょっと怪しげな子供のなんかブラジル人の軍団みたいなのもが走ってて、なんかリュック気をつけたりとかねしてたりとか、あなんかやだなと思いながら気をつけながら帰りました。 でも気をつけながら帰ったから大丈夫だったけどね。うん。でまあ荷物のことでもちょっとねいろいろモヤモヤしてたから、まあ、言いたいことをこうきちんと落ち着いてちゃんとポルトガル語で書いて、最初のね、予算と全然違うのと全く入らない、箱の数とサイズだったっていうのを言ったら、まあ、すぐ電話がかかってきて、ちょっと、まあ、だいぶ安くなりました。で多分もしかしたらちょっと向こうにも負担があるのかもしれないけれども、でも自分が私が納得いく値段だったから多分まあそれで、締めるということになりそうです。うん。だからまあちょっとほっとしたっていうかね。そうそうそう。でなんか自分が納得いかなかったらちゃんと説明してちゃんと考えてちゃんと文章を書いて落ち着いてね、怒りでじゃなくて落ち着いて書いてちゃんと話してっていうのも学習できたし、ポルトガル語の勉強にもなったしね。うん。今年はねまたこれはこれで面白い年になるかもしれない。うん。去年は私みんなにさ、みんなにっていうか年末にね、かおりさんどんな年だったって言われた、最高って言ったの。本当に最高だったの。だって半年ぐらい旅に出てて仕事しないでね、太鼓打ったりとかしてたでしょ。うん。そうでね、今日ね、その比嘉先生っていうねカイロプラクティックの先生に言われたの。太鼓さ楽しい、楽しいだろうって言われ、楽しいですって言って。で、生徒も楽しいだろうって言って、もうさ、じゃあ楽しい仕事しかしてないじゃんって言われて。いや、そうだよなーって思ってさ、そう、そうなんですよって言って、いいじゃんって言われたら、いいよね。うん。というわけで、すごくまた濃い日でしたね、今日もね。うん。またお話しします。それではバイバーイ。